朝美春のラジオスターツ。
皆さんこんにちは、宇佐美春です。この番組は宇佐美春がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。はい、もう今4月でもう春真っ只中の暖かい心地いい風がね吹いて春ですね。いや皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は未だに花粉症がひどくて、本当毎日目がかゆくて喉がかゆくて目が覚める朝なんですけど、もう薬をね飲んでなんとかなんとか目薬さしてなんとかなんとか過ごしてますけども、目を寝てる間にかきすぎてもうまつげがねスカスカで、やっぱりまつげがないと本当にこうメイクの仕上がりがピンとこなくてですね、ちょっと嫌なんですけども、前日ですね、この収録をしている前日、スプリングミハルームワンマンライブがありました。今回は5回目の春のライブになりました。気がついたらね、こんな風にライブを重ねて、ワンマンライブをシーズンごとにやらせていただいて重ねていってるんですけども、最近はね新たな挑戦を毎回毎回ちょっとしていて、なのでなんかすごくライブもともと緊張してどうしようもないぐらい緊張するのに、本当にライブ直前になるともう始まる前とかその挑戦に立ち向かっていくこの緊張感も追加されて、もう本当にね緊張してて、もうだからこの次の日気が抜けてもう一気になんかわーってなるんですけど本当にこう疲労が一気にねなんかわーって送るんだけども、ちょっとタフにね動ける人本当に羨ましいなってもう思うぐらい、この緊張感とかを一気にねその翌日に背負うっていうのをね、大体ワンマンライブの後はやってるんですけど、でも今回はねエレキギターを2月にね購入して、それを早速披露して使ったりとか、新しい春のね曲をちょっと打ち込みをしながら作曲をしたりしてたんで、作曲を披露したりとか、前回披露した作曲した曲もちょっとドラムとベースを打ち込んで披露してみたりとかちょっとねしてみたんですけども、これからねちょっといい曲が作れるようになっていけばいいなって分かんないですけども、作曲とかもできるようになっていきたいなと思っております。そんな春です。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは宇佐美春のラジオスターツ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。ぴょんと解決お悩み相談室。このコーナーは宇佐美春がリスナーの皆様からいただいた相談を紹介していくコーナーです。こちらはね前回の時にねじゃあやってみましょうということで新しい新コーナーを今回ちょっと特別にスペシャルバージョンでお送りしたいと思います。それではお悩み相談室、ぴょんと解決お悩み相談室行ってみましょう皆さんお便り今回もありがとうございます。それではラジオネームレコメンドさん、うささんこんにちは。新しいコーナーができたということで早速相談させてください。今回は職場の後輩くんについてで、彼は20代半ばで優しくてよく働くいい子で、そしてディズニー好きですただ恋愛には興味がないようで、女の子は嫌いじゃないようですが付き合うとかは頭の中にないという感じです。別にそれはいいのですが、周りの若い女の子で気になっている子が何人かいて、彼ってどうですかという相談をよく聞きます。 よく聞くんだ。無理やり彼を恋愛に向けるのは違うと思いますが、とはいえ女の子から興味を持ってくれているなんて、モテてこなかった僕からするとすごくもったいないなって気もします。職場関係なので丸々ハラスメントね、とかになるのがダメなので、どのようにするのがいいのか悩んでいます。うささんが僕の立場だったらどう対応しますか？やはり何もしないのが一番なのでしょうか？最近は若い男の子の恋愛の方が難しそうです。難しいです。なるほどね、なるほどね。まあでもね、もうね、最近の子、人それぞれ、最近女男関係なく、最近の人はどうしても娯楽が多いから、趣味とかがある人だと、その恋愛とかどうでもいい人もやっぱいると思うんですよ、このご時世ね。どんどんやっぱそういう風になってきていて、だから興味なかったらないし、他のことで興味あるとね、ちょっとどうでもいいくなっちゃうからね。そこが、その人がね、その男の子が恋愛に興味が向くか向かないかなところはちょっとあると思うので、これはね、でもね、女の子がアプローチをしてみないと話は始まらないのかなと思いますね。そう、誰かに挟んでっていうよりかね、女の子に、その人に興味をこの男の子が持つかどうかだから。で、女の子複数名その男の子に興味があるなら、誰かが早く行動を したもん勝ちかもしれないこれはね、本当行動力あるのみですよ、多分恋愛なんて。わかんないけど私最近私恋愛恋バナ好きお姉さんやってたんですけど、自分が全然恋愛してないけど大丈夫そうみたいな感じの状況になっておりますが、はい、私はこの男の子側ぐらい本当に興味がないくなっちゃうって言って、本当にもう満たされてるからさ、この今の環境に本当に興味がないからさ、そこにね、あ、この子好きとかさ、その男の子がさ思う瞬間とか、いいな、ちょっといいかもって思う瞬間を女の子がさ持っていかなきゃさ、話がね始まんないかなって思います。優しくね、こうなんか力になってあげたいって思ってるかもしれないけど、これは頑張れ女の子っていうところで、女の子次第頑張れ恋する乙女頑張れということで、はい、ありがとうございます。それでは次、ラジオネーム TBC15 さん、おはこんにちばんは。春の風入れて、桜もすっかり葉桜になってしまった今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。さてさて、早速お悩み相談というか悩んでいるのですが、ここ最近自宅の Wi-Fi の調子が悪く、 Netflix で映画を見ていても絶妙なタイミングでフリーズしたり、いきなりブチッと切れたりするのですが、なるほどね、ルーターが悪いのか何なのか、基地局が少ないせいなのか、相談したくメールした次第です。何かアドバイスなどご教示いただけると嬉しいです。PS、 最近無印良品のフレグランスオイルのウッディの香りにめちゃくちゃ癒されてる私です。あ、いいよね、無印良品の香りたち、確かにすごくいいなと思う香りがいろいろありますね。Wi-Fi のね、ルーター新しくしてみるのもおすすめです。というのが、私2年前にルーターを、新しいのがルーターにしてからめっちゃほんと電波よくって、で最新の Wi-Fi を飛ばすなんかやつがあるんですよねちょっとなんか呼び方がちょっと私も忘れちゃったんですけど、やっぱ最新機種はいい感じに Wi-Fi 飛ばしてくれるんで、 Wi-Fi を変えてみるっていうのも一個手かもしれないですね。回線自体が悪い可能性もあるけど、その Wi-Fi で見てるんであれば結構ルーター変えてみるのもおすすめかもしれません。良くならなかったらごめんということで、良くなりますように。はい、ラジオネーム高焼さん、最近神社仏閣巡り、その土地の名物を食べることにハマっています。おすすめは愛知県小松市の玉神神社かな、これ読み方、行けば何かが変わると思う、知らんけどみはるちゃんのおすすめはどこですか。そうですね、 玉神神社有名だよね。これ玉神神社って読むのかな、ちょっと知られてなかったからあれなんですけど、あのね、私は愛知県だと豊川稲荷に行ったことがあるんですが、豊川稲荷はねかっこよかったですね。あとね、東京だとその豊川稲荷も東京に別にあって、あそこも結構好きだなって思いました、豊川稲荷ということで。あと今もうめちゃくちゃ流行っちゃってさ、あの行列なんですけど、あの小網神社、人形町にある小網神社っていうね、あの有名になっちゃった神社も結構好きだったんですけど、最近なんか混みすぎてるみたいだから行けてないんですけど、また行きたいなって思います。それでは次、ラジオネームたっくんさん、うさちゃんこんにちは。今年も早いもので4月1日が過ぎて4月になりました。巷には新人生や新社会人年度始めで転勤して新天地で春を迎える人もいますね。そんな春は出会いの季節です。うさちゃんは誰かとの出会いによって人生が変わった、心動かされた、考えが変わったという経験がありますか？芽吹きの季節、うさちゃんもますます新しいことに挑戦して羽ばたいてください。これからの番組や音楽、その他の活動楽しみにしています、ということでありがとうございます。私はね、あの小学校の時の話なんですけど、3年生の時になんかすごく面白い楽しい先生で、あの好きだったんだ、大好きだったんだけど、もうあの怒る時は怒られたなっていう記憶はあるんですけど、私結構ギャル小学生だったからさ、ファッションちょっと派手で学校行っててさちょっと怒られたりしてたんですけど、でもなんか本当楽しい先生だったので、大好き、みんな大好きだったの、その先生がね。でその先生が3年生終わりの時に妊娠してお休み期間になったんですよ。で新しい先生が4月にね、4月から来るということで、4年生の確かで変わったんですよ。普通は 3,4 年同じ先生が持つみたいな、2年間同じ先生が持つって感じだったんですけど、で変わったんですね。で4年生の時のその担任の先生に会った時に、結構その先生が厳しくて、本当今思うとやっぱりその厳しさって本当に愛だし、あとその先生のなんか教えてくれるスタイルだったりとか、なんか教育方針みたいなのが良かったんでしょうね。なんかすごく勉強も楽しくなって、成績もめっちゃ良くって、でなんか学級委員とかねするようになったりとか、あと生徒会とかにはなんか5年生の時もその流れで入ったりとかしてたし、まあ、なんかその私がさ引っ越したんですよ、5年生のね途中で。その途中に引っ越すまでの学校はなんか可愛い憧れの先輩とかがそういうのをやってたの、結構生徒会みたいなの、だからなんか憧れたっていうのも多分あるんだろうけど、なんかそういうねリーダーシップを持って結構学校が楽しかったんですけどね。なんかその先生のやってくれたやつで、4年生の時に2分の1成人式っていうのをねなんかやってくれて、その多分ねあれなんだっけ、授業参観小学校の時のワード覚えなんか思い出せなさすぎる授業参観の時に発表したのかな、なんかその将来の夢みたいなのとか、あとどうしてなんかこういうなんでこういうことを考えて名前を付けられたんだよとか、両親だったりおじいちゃんおばあちゃんだったりとかさ、周りの親族とかになんかいっぱいインタビューして、一つの冊子を作って、その2分の1成人式っていうのがあったんですよ。すごくそれもなんか思い出に残ってて、その時私夢でさ、発表した夢でさ、もうあゆが大好きよ、もう本当にあゆ大好き、イケイケ世代のギャルだったんですけどこれ小学生の時ねなんかスタイリストとかファッションもね、ファッション雑誌とか見てすごい大好きだったから、ネイリストのにもなってスタイリストにもなってみたいなそういうことがしたいですみたいなこと言ったと思うんだけど、今思うとさ、なんか職業めっちゃバラバラなことをね一気に詰め込んで、そういう夢を語ってましたね。全然違う未来になりましたけど はい、そんな感じの、 あの素敵な先生との出会いありました。それでは次、ラジオネーム角田だよさん、うそちゃん、こむさです。ぴょんと解決お悩み相談室への質問です。私の愛犬の悩みの相談です。愛犬のシェルティのキャットちゃんはとても可愛いのですが、大変怒り者なんです。外出するときはスリッパを加えて振り回し、行くなと怒り、私がご飯を食べているときは私のはないのかと怒り、ご飯がゆっくり食べれません。うさちゃんならどうしますか、ということですね。よろしければアドバイスをお願いします。さて、すっかり春らんまんで気持ちがいい季節になりましたね。4月はうさちゃんに会えるイベントがたくさんで楽しみにしています。お体無理せずによろしくお願いします、ということでありがとうございます。いや、可愛いね、キャットちゃん。でそんだけさ、なんか怒ってくれるのもちょっと可愛いなと思うんですけども、あのね、やってると思いますよ、やってると思うんだけども、めっちゃ喋りかけてあげるっていうのは割とコミュニケーションの一環で、私はすごくおすすめだなと思ってるんですけど、みんなやってると思うんだけどね、本当についつい話しかけるじゃん。なんだけど、もともと多分犬とかってテレパシーをすごく受け取ってくれるなっていうのは思ってるんですよ、犬とか猫って。けども、私たちペットとして、あの、生きてる犬たちはさ、あの、割とやっぱり言葉の方が伝わりやすいのかなって思ってて、すごく伝わるのかなって、言葉めっちゃ理解してくれてるから、だからしっかり、私は出かける前とかは出かけてくるねみたいな言って、よろしくねお姉ちゃんってすごい、話しかけたりとかするんだよね。何々してくるねとかも全部なんか話すの。あれ行ってきますとか、何々してきますとか言って、みんなよろしくねって言って、みんなの、あの、テンポを取って出るんですけど、家で。まあ、はるちゃんはでもね、あの、はあ、行くのかって言ってバタッつって倒れて 寝たりするんですよ。諦めモードで。ご飯の件はね、本当にうちの犬も食いしん坊すぎて、私が食べ終わったらおやつをあげるっていうシステムにしてるので、それをすごく待ってくれるようになっていますね。食べ終わった瞬間のカサッっていう音でパッつって、もうすぐにね、お座りして待機してますからね。早いですよ。、はい、こんな感じですね。やってみてください。ありがとうございます。ラジオネーム山猫ペリーさん、うさちゃん、こんにちは、こんばんは。ラジオスターツ、いつも楽しく拝聴しております。花粉の季節もやっと終わりそうですね。うさちゃんは花粉症はもう大丈夫そうですか？全然です。ダメです、まだ。春は暖かく行動したくなる季節で、旅行好きのうさちゃんはいろいろ計画されてるかと思います。そう、そうなんですよ。ちょっと旅行の予定があります。ところで質問です。春の気候のせいか、最近起きたりするのが辛かったり、二度寝してしまったり、ダメダメな自分なのですが、さっと起きれるいい方法はありますか、ということなんですけど、あのね、ダメです。ダメダメな時はダメダメです。そう、ディズニー行くの早起きしたり、起きるのが得意なイメージですが、って書いてくれてる。そう、あのね、そういう予定がある時は頑張れるの。予定があるときはね、目覚ましをしてサクッて起きますね、私はね。どうしようもないじゃん、でも起きないとさ。起きないとどうしようもないから、準備するしかなくて、頑張って動くっていうね、切り替えるんですけど、何も予定ないときはダメダメです、本当に。ずっとダメダメ。なかなか何時間とか、スイッチかかるまで、2時間とかかかったりします。そしてさらにお昼寝したりとかします。ダメです。あの、そうじゃないときは、あの、切り替えてね、気分を切り替えて頑張ってます。コーヒー飲んで。ありがとうございます。それではラジオネーム、うさしんとさん、こんさです。うさシスター様、神父様いらっしゃらないそうですが、神父様に代わってうさシスター様が私の恋愛の悩みを聞いていただけませんか。あのですね、まもなく私の親友は海外に移住する予定です。私たちいろいろなことがあって、もう7年間くらいよく仲良しでした。時間が経って彼女をついに好きになってしまいました。しかし、もし今プロポーズをしたら彼女を傷つけてしまうかもしれません。ずっと黙っていて少し距離を置くことにしちゃったら、みんな楽に過ごせると思います。だけどその後、めったに会えないので、時々その気持ちを我慢できるかなというのと、私はどうすればいいのでしょうか。うさシスター様とお話ししてちょっと気が落ち着いてきたようです。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。そうですね。いや、これはね、こういうのはほんと切ないね。切ないけども、でも話してみないとね、 それでもやっぱり続く関係でしたら、絶対その先に、その先も続くし、それでも離れるからといって我慢ができる、なんか我慢ができるなら切ないけどっていうね、こともあるし、だから切ない。春の切ない話聞いちゃった。すごいなんか春を感じてます今。うん、切ないね。なんかでもね、話し合って聞いてみるっていうのはね、相手の、気持ちを聞いてみる。言わないとさ、後でさ、わだかまりが残ってさ、言っとけばよかったのかな、こう行動しとけばよかったのかなって後悔になるのもさ、なんか悲しいし、でも気持ちは伝えたりとか話し合ってみるってことはやってみてほしいなって思います。ということで、皆さんたくさんお悩み相談をありがとうございました。ぴょんと解決お悩み相談室のコーナーでした。うさみはるのラジオスターツ、そろそろエンディングのお時間です。スプリングミハルームが終わったばかりですが、次はサマーミハルームがもう決定しました。イエーイ。サマーミハルームはですね、7月27日にこちら決定しましたので、ぜひ一緒に楽しい夏を過ごしていただけたらなと思います。まだね、決まったばっかりでね、何をするか何の曲やるかちょっと決まっておりませんが、まだ何も、夏らしいライブになりますので、そしてちょっとアンコールでオリジナル曲を披露したんですけど、結構ね、歌詞がねミスってしまってね、歌詞がねごちゃ混ぜになっちゃったりしてたので、やっぱりちゃんとこう思いをさ届けたくてさ、歌詞を書いてるのにさ間違えるのが本当にもうこんな悔しくて本当に悔しいのでね、ちょっとしっかりと歌って気持ちをね届けれるようにね頑張ろうと思っておりますので、ぜひ7月27日来ていただけたら嬉しいです。そしてこちらリモートもね、チケットもございますので、お家からも楽しんでいけたら、ただ楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは宇佐美春のラジオスターツ、今日はここまでです。ここまでのお相手はサプリグミにハマってる宇佐美春がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。